ただいまより2025年5月18日第三主日礼拝を始めます。545番、声を上げよ、
喜びを抱きて主に伝え、
歌いつつその御前に来たれ。
知れ、主こそ神に増すなれ。
我らを作れる者は主に増しますが、
我らはその者なり、
我らはその民、その牧の羊なり。
感謝しつつ御門に入り、
褒めたたえつつその大庭に入れ、
感謝して皆を褒めたたえよ。
主は恵み深く、その憐れみ限りなく、
そのまことよろずように及ぶべければなり。
賛美歌6番。 ルカによる福音書10章21節から24節。ルカによる福音書10章21節から拝読いたします。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任されています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は子と子が示そうと思う者のほかには誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているのを聞きたかったが聞けなかったのである。そこまでです。祈祷いたします。在天の至高の神様、皆をあがめ賛美いたします。何日間の旅路を終えて新しい主の日を迎え、共に礼拝を捧げることが許されますことを感謝いたします。日々の生活の中では時には自分の力に頼り、また時には人を恨み、また知らないうちに人を傷つけたことも多くありました。あなたは御一人をイエス様を世に遣わし、十字架上の血によって私たちの罪をあがなってくださいました。しかしなおも罪を犯してしまうことを深く懺悔いたします。どうか御言葉によって私たちを清め導いてください。イエス様の見苦しみを思い、ひたすら主に仕えるものとならせてください。越谷教会はこの地にあって御言葉をくまなく広めることができますように、一つ一つの伝道の技が御心にかないますようにお祈りいたします。今体や心に痛み苦しみを負っている人を顧みてください。あなたの愛に守られて癒されますようにお祈りいたします。君長はスカボシクシを通して御言葉を考えとしております。語られる牧師の上に聖霊が豊かに注がれ、十分に御言葉が伝えられますようにお祈りいたします。そして耳を傾ける私たちが聖霊の御働きによって十分に受け入れることができますようにお祈りいたします。尽くしません感謝と祈り、尊き主イエスクリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌228番。
Thank you.
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえる、天に昇り、全能の父の神に臨座したまえ、賢いを引き立てて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の救い、罪の許し、体のよみがえり、ここしえの命を信ず。アーメン。説教、幼子のようなものに来た牧師です。
聖書絵画展開催中の中でのお礼拝になりますので、このように絵画に囲まれながら共に礼拝を捧げることになりました。皆さんが一人一枚ずつ買っていただいたら、毎週こういう礼拝の形になるかなと思いますけれども、この1週間約200名以上の来場者が与えられ、その中には初めて教会に来る方々もいました。本当に良い種まきの機会になればというふうに願いつつ、この礼拝も少し特別伝道礼拝のような気持ちで共に捧げたいなというふうな思いがあります。今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書の第10章21節から24節の御言葉であります。改めて21節の御言葉をお読みいたします。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。私たちの喜びとは一体何でしょうか。私たちの慰めとは一体何でしょうか。それは生きるにしても死ぬにしても、私たちが主のものであるということであります。これは伝統的な信仰問答であるハイデルベルク信仰問答の一番最初に出てくる文言であります。主イエス・キリストはその喜びと慰めを次のように表現しております。あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと。これルカによる福音書10章20節の後半の部分です。ちょうど今日今読みました御言葉の直前の御言葉であります。私たちの名が天に書き記されている、私たちの名が神に覚えられている、たとえこの世にあってこの世界で惨めで無力で貧しく、その名が忘れられたものであったとしても、天地の主である神はキリストにあってそこにいるあなたに価値を生み出し、その名を忘れることは決してないんです。それが主イエスの示す私たちの喜びなのであります。聖書によると、主イエス・キリストはこの私たちの喜びをご自身の喜びとして受け止められ、そして神を褒めたたえられました。要するに私たちの喜びを 主イエスも共に喜んでくださったわけです。あなたに対して与えられたその救いをあなたと一緒に主が深く喜んでいてくださるのであります。あるいはあなたがこのように救われているということを主イエスがご自身のことのように喜んでいてくださるのであります。いや、それだけではなくて、聖書には聖霊によって主は喜んだとあります。ですから私たちがこのような仕方で今救われていることを神様ご自身が喜んでくださっているんだということです。言い換えるならば、あなたの名が天に記されていることを神様ご自身がご自身のことのようにして喜んでいてくださる、まあ、そのような幸いがここから強く指し示されているのです。福音書を読んでいきますと、イエス様が喜びにあふれている、これ結構珍しい光景です。イエス様大体怒ってたりとか涙を流したりとか、こう喜ぶっていう表現があまり聖書にはないなと思いました。イエス様どんな感じで喜んだんだろうか、どんなお顔で喜ばれたんだろうか、なかなかこう説教を準備する中でいろんな想像をかきたてられて微笑ましく思うわけですけども、インターネットやチャット GPT を駆使しまして、イエス様どんな顔で喜んだんだろうかと調べてみたら、一つの画像にたどり着きました。皆さんに最近マイ副牧師がいろんなもの出して説教するので触発されて、イエス様どんな感じで喜んだんだろうか、怒られないといいんですけども、こんな感じだったんじゃないかもうすんごい笑顔、もう笑ってますよね。あなた方の名が天に記されてるんだよみたいなね、もうこんな喜んでるイエス様の横で下向いてられないですよね。だって皆さんの救いをイエス様喜んでおられるんですよ。ちなみにイエス様この後十字架に向かっていくんですよ。十字架の道中の出来事ですよ。これから私たちの罪を背負って十字架にかかろうとしている。そのお方があなたの救いを喜びとしているんです。あなたのために私は喜んでいる。あなたの救いのために私は嬉しいんだ。あなたが救われていることが本当に嬉しいんだ。そんな喜んでいるイエス様の横で、私たちは一体どういう顔をして生きているんだろうか。そのことが強く問われていくわけです。怒られそうなのでもうすぐ引っ込めますけど、それではこの救い、慰め、喜び、どこから得られるんでしょうか。その救いは修行を積めば得られるものなんでしょうか。勉強をして知識を身につければ得られるものなんでしょうか。良い行いをすれば得られるものなんでしょうか。聖書にはこう書いてます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。知恵ある者、賢い者というのは自分の知恵や力により頼んでいる人のことです。それに対して幼子とは親の力なくしては何もできない無力な存在を表しております。つまり私たちの救いや喜びは私たちの力によって得られるものではなく、あくまでも父なる神によって一方的に与えられるものでしかないということになるわけです。私たちは神様を前にしてもう大人になろうとしなくていいんです。 背伸びをする必要もありません。わがままでもいい、無力でもいい、無知であってもいい、貧しく小さくてもいい、失敗を繰り返してもいいんです。頭で考える必要ももうありません。ただただ神様が一方的に与えてくださるこの救いをそのままで、ありのままで、幼子のように受け取ったら良いのであります。22節の御言葉を意味します。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子がどういうものであるかを知るものはなく、父がどういう方であるかを知るものは、子と子が示そうと思うもののほかには誰もいません。私たちの救いは私たちの名が天に記されていることです。それが私たちの救いであり、そして喜びであります。そしてこの救いは私たちの力によって得られるものではなく、神様が一方的に与えてくださる恵みの賜物であります。しかし神様は決して直接この救いをくださるわけではありません。もし神様が直接そういう救いを与えてくださるのであるならば、その救いは本当の神様から来たものなんですかって聞かれたら答えられない。何の根拠でそれが救いだと言えるんですか問われたら答えられない。だから直接この救いが下ってくるわけではないわけです。聖書によると、すべてのことは父から私に任せられているとあります。つまり神様の救いは直接的に与えられるものではなくて、あくまでも主イエス・キリストを通して私たちに与えられているものに他ならないと。その意味で主イエス・キリストとは神様と私たちの救いの仲介者ともいえる存在なのであります。主イエス・キリストはその救いのために、私たちのために何をしてくださったでしょうか。私たちのために罪を背負い、十字架で死に、そして三日目によみがえり、天に昇られたわけです。つまり神様の救いとは、このキリストの贖いと復活と昇天とによって、これらのキリストの御業を介して私たちに今日与えられていることになるわけです。本来であれば罪にあふれた私たちこそが神に忘れられていくべき存在でありましょう。しかしこの罪や呪いを主が一身に背負い、十字架へと歩まれた。その主が復活し、信じるすべての者に永遠の命を約束してくださった。その主が天に昇り、恵みをもって私たちを支配してくださっている。この一つ一つの救いの御業によって私たちの罪は許され、今やその名が天にも記されているのであります。私たちはこの救いを、ただキリストを信ずるその信仰によって、無条件で一方的に与えられ、そこに喜びを見出しながら今日生きることができるわけです。主イエス・キリストは神を父と呼び、ご自身を子だと表現しました。父と子はお互いを知り合っている関係です。この聖書箇所には聖霊も現れ出ているわけですから、まさに父と子と聖霊の交わりがここで表現されています。父も子も聖霊も一つの神として、一人の神として親しく交わり合っている。いや、それだけではなくて、ここではさらに子が示そうと思うものも含まれています。子が示そうと思うものとは誰でしょうか。 御子が選び、御子が招き、御子が救いを与え、天にその名を記されている私たちのことであります。要するに天にその名を記されたこの私たちもまた、この永遠なる一人の神様との交わり、その交わりの一人に加えられているということになるわけです。その深い交わりの中で神様の救いの御心を知り、神様との深い交わりに今日生きることができる。これが私たちにおける深い喜びであり、主もまたそれをご自身のことのようにして喜んでいてくださるんだと。あなたが救われていることを私は喜んでいる。あなたがこの一人の神様との交わりの中にあなたの名があることを私は喜んでいるんだと。最後に23節から24節をお見たします。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。旧約聖書における王たち、あるいは預言者たちは、言うならば神様に最も近い存在でもありました。彼らは神様によって選ばれ、油注がれて、神様によって守られ、神様の御言葉を取り継いだり、神様の御心を形にしたりする、そういう務めを担った人たちであります。しかしそんな彼らですらも神様の救いの御心を最後の最後まで見ることも聞くこともできなかったわけです。それに対して私たちは違うわけです。私たちは王ではありませんし、預言者でもありません。権威や力が特別に与えられているわけでもありません。この世に対しては、あるいは神様を前にしても無力でありましょう。無知かもしれない、弱い存在です。神を理解できない、知らん存在であります。しかし神様はそこにいるあなたを知ってくださり、あなたを招いてくださり、あなたを選んでくださった。そしてそんな私たちもまたこの礼拝を通して今キリストを知るものとされ、神様の救いの御心を知ることが許されている。いや、知るだけではなくて、このキリストの体なる教会を通して今キリストと出会っている、復活の主の御言葉を主のもとで聞いている。私たちは私たちのために命を捨てた主の恵みを知っている。私たちはそのことによって今本当の喜びを味わうものとされている。私たちが喜びを今見出すところにあって、主もまた今一緒に喜んでいてくださる。その幸いをもう一度心に留めながら顔を上げて新たに歩み出していく、そういうものでありたい。ここですかね。走り寄る、これ走り寄る神というタイトルの絵があります。これは、放蕩息子を題材とした絵画になるわけです。この息子見ていただけたらと思うんですが、もうボロボロです。もう下向いてるんです。あるいは皆さん玄関入っていただいたところに目の前に大きな絵があったと思うんですが、友というタイトルの作品です。教会が真ん中に描かれていて、その周りにたくさんの人が歩いている。みんな暗いんですよ。下向いてるんです。歩きスマホしてる人もいます。ぜひ帰られる時に見ていただけたらと思うんです。歩きスマホしてる人、皆さん喜んでるでしょうか。上を向いて生きてるでしょうか。あなたの傍らにはあなたの救いを誰よりも喜んでいてくださるお方が今日も生きてるんです。 あなたの心の暗闇よりもはるかに大きな光であなたを今日抱き留めてくださるお方がいるんです。あなたの救いを喜び、あなたが救われた、そのあなたの存在そのものを喜んでくださるお方が今日もあなたの傍らには生きておられるんです。その幸いに今日今気づいてほしい、その恵みをもう一度味わい直してほしい、そして新たに顔を上げて今日からまた新たに歩み出してほしい、そのように願うものであります。一言お祈りをされます。お祈りします。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。私たちのために御子をこのように与えてくださり、御子を通してあなたは私たちと一つであることを望んでくださいました。私たちはいつもこの世的な喜びばかりを追い求めてしまうところがあるかもしれません。どうか主を今日も憐れんでください。あなたの愛に包まれ、あなたの子供として希望を持って今日からまた歩み出すものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌461番。
井上尚兄弟の絵画展が行われました。たくさんの方が来ていただけました。越川教会を覚えていただけました。感謝です。どうぞまたその方々が教会につながるように、神様どうぞ守りに導いててください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝です。献金をお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈り、道徳主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。
アーメン。
正英542番。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。